どうも、オレンジです。
ドラマや映画の中のその他大勢の描き方が気になります。私もその他大勢なのかな？ポンです。
夜中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさん大丈夫ですか？体調は大丈夫ですか？
この収録前に、ちょうど、むせちゃって。
あー、なるほどね。
なんかパンをね、パンを食べて、
はい、
それで、お水を飲んだら、
なるほど。
誤嚥性肺炎みたいな感じになっちゃって。
危ないね。
イメージの中の。
怖い。
そう、はいはいはい、で、ちょっと、なんか今、なんか喉が閉まってる感じ。
なるほど。あ、じゃあ、なんか処理していただいて、じゃあ僕ちょっと喋ってるんで。
処理はできないんで、はいはい、このままちょっと、時々つまずく感じで、つまずいたり転んだり、行きたいと思いますんで。
あ、なるほど。
お付き合いいただければと思いますが。
バケバケはそういう歌詞でしたっけ、はい、ハンバーとハンバーとそういう歌詞でしたっけ、つまずいたり転んだりでしたっけ、あれ
歩いたり、転んだりだったと思いますけども。
はい。正確なのが分かってないというね、感じでございますけれども。ね。
そこはいいんですけど、はい。
はい。春がいよいよ来たということでね。はい。
季節の話好きだね。シーズン、
到来でございますわな。うん。
どうしたの？春はなんか変化あるんですか？
春は、だから僕は、大きく花粉症シーズンなんで、体がね、いよいよ、そういう、なんですか、鼻が気になったり、目が気になったりっていうシーズンになってくるんですけど。
あ、だから春って、オレンジさんが言うと、その、花粉症のことっていうのが、もう割とこう、セットになってるというか、暗にそういうことを言ってるっていう風に受け止めた方がいいのかしら。
そうっすね。春といえばで一番出てくるのはやっぱそのシーズンかな。まあ冬といえば寒さだし、夏といえば暑さであって。だから僕は秋が好きなんですけどね。そういうものがないんで。は
い、いやいや。
でも秋はどんどんなくなっていくので。
ネガティブ風に言ってるから、暑さも全然楽しいと思えばいいし。
ああ、ポンさんはそっち側ですか。
あ、まあ、まあいいか。ごめん。いや、ごめん。ちょっと今俺の押し付けがあった気がするから、秋がお好きなんですね、
はい。そうなんですよね。そうなんです。ポンさんはね、押し付けるっていうのがね、仕事みたいなもんですからね。そこら辺はまあ、その仕事を。
ちょっと待てよ。
全うされたっていうこと。
今ちょうど引き下がったところで、はい、そういう言い方なくない？
そこから切り替えたってところね。
聞いてる、
はい、素晴らしいなと思います。
オレンジさん。
仕事をちゃんとするっていうのは大事なことですよ。そこら辺ね。
怖っ。思うんですけど。なんか、決めつけのプロみたいになってますけども。
決めつけのプロね。ポンさん、決めつけのプロだったのか。そっか。それはいいと思うんですけど。そうっすね。
いいんだ。はい。
まあ、もう1月、今年2026年1月から入って2ヶ月ぐらいが経ったというタイミングではございますけれども。
はい、うん、当たり前ですけども。
日々の記録とかってポンさん撮ってます？
あ、私は、はい、日記を一応つけてますよ。
日記、まさに日記なんですけど、
うん。
日記ってポンさん何のためにつけてます？
またもう難しいこと。まあ、なんか、どうなんですかね。僕は、一応ね、その、一日のスケジュールを立てるっていう役割として、Google カレンダーを僕使ってるんです。
はいはい、僕も同じですね。
で、一日終わった後に実際どうだったかっていうことを記録取る意味で日記を使ってるんですね。
それは Google カレンダーに何をしたって書き込むんではないんだ。
いや、やろうと思ってたこととやったことって若干違ったりするじゃないですか。で、それから、あと、まあ、ちょっと俺自分で最近思うんだけど、俺寄り道すごい好きなんですよ。
ほうほうほうほう。
だから、なんかやろうと思って決めたそのピンみたいなものの、ピンとピンの間に、なんか、立ててもなかったピンをすごい立てちゃってるわけ、実際は。
うんうん。
だから、その、それをピンと言うのかわかんないけど、その、例えば、なんか謎の小道を歩くとか。
はいはい。
はい。あとなんか、ちょっと想定してなかったお店に入るとか、
うんうんうん。
まあ、立ち話が長くなったとかでもいいんですけど、そういうことって起こる。うん、でも別にそれ予定じゃないじゃない。
はいはい。
はい。で、そういうふうなことを、があったなとか、まあ、あと、それこそ表面的にわかんない心の動きみたいなこととかを、なんか記録に留めておきたいなっていうふうに思ったりするので、日記を書いています、うん。で、その目的と言われると非常に難しいんですけど、
うん、
なんかね、記録を取ってるんだけど、別に後で読み返すことはあんまり大きな目的じゃなくて、
そう
ですよね。
うんうん、
なんか俺の中では、浄化とも言えるし、
うんうん、
あとスタートラインに立つみたいなことでもある。
というと
書くことで心が落ち着くじゃないけど、
うんうんうん、
なんかもやもや頭の中でしてることがいっぱいあるんだけど、それって何かって答えはわからん。わ、
うんう
ん、かんないけど、なんか一旦書きつけてみることで整理された気がするというか。なんかこう、まあ、ちょっと違うけど、ボクシングのサンドバッグバーンって思い切り一発殴るとスカッとするみたいな。
うんうん、
じゃあ次行こうかみたいな。なんかそんな感じかもしれない。で、それがさ、多分バッティングセンター行ってそれで気持ちよくなるってのはあるかもしれないけど、頭の中の、こう、一人哲学とかさ、なんかもやもやしたことって、なんか殴っても多分スカッとしないっていうか、それが書きつけるっていう形を取ると、なんかそれはそれでスカッとするっていうのがあるので、
うん、
もちろん見直すこともなくもないし、なんか僕は落書きとか絵とかも描いたりするから、まあそういうお遊び時間にもなるんですけど、なんかこう次に行くためのスタートラインを引き直すというか、そういう意味で、はい、結構書いてるかもしれないですね。
ちなみにやり方としては、紙とかなんか手帳みたいな、まあ、まさに日記帳みたいなものに書いてたりする感じですか？
そうですね。はい。うん、もう、普通の、まあ、一応、毎日1ページあるやつだから、日記的に使う人もいるのかもしれないけど、
うん、
はい。そういうところに、何日、3月何日、じゃあ、バーっと書くみたいな、そういう感じ。
で、手で。そういう日記用のフォーマットみたいなのがあるんですか？その、丸月丸日っていうのが空いてる状態でページが用意されてるみたいな、あのタイプの手帳。
そう、一応そうかな。なんか、ね、その僕が使ってるのは、何月何日っていうのが書いてあって、あとタイムライン、1日の時間が軸が書いてあるんです。
うんうん。
で、でも、これそんなに細かく予定書く方でもないし、まあ Google カレンダーに書いてあるから、そのタイムラインの方は、まあ何があったかのちょっとチェックをつけるぐらいの程度で、で、そこの横にこう、線をビーッと一本引いて、うん、その右側といいますか、そこに、まとまった文章を書くみたいな。大体、なんか、無駄に時間かけて20分ぐらい平均かけて書いてますかね。
それって持ち歩いたりはするんですか？
いや、持ち歩かないね。
じゃあ基本的に書くのは家で。
はい。
その時間っていうのは、なんだろう、いつとかなんだろう、寝る前とかですか？一日が終わるときとか。
なんか、まあちょっと、よくね、その寝る前に、一日あったことを、
うん、
まあ特にその自分として良かったことみたいなものを書いて寝るとスッキリするみたいなことは聞いたことはあるんです。
うんうん。
だからそういう、まあ要するにその事実として何があったかっていうよりかは、自分の解釈とか受け止めみたいなものって、まあ、ある程度自由に選択できるんだけど、
うん、
ああ、なんかうまくいかなかったな、みたいな気持ちになったまま寝るのも多分ストレスだろうし、
うんうん、
あとその、いろいろなことについて、特にこの、なんていうのかな、ポイントポイントを線でこう、つなげるみたいな作業しないで寝ちゃうと、
うんうん、
なんかその、やったことが、ただこうスタンプラリーとしてやっただけになっちゃう可能性もあるのかもしれないから、
うん、
多分その何らかの意味を見出すっていう意味での一日夜やった方がいいんだろうけど、なんか夜は夜で疲れてるんで、私は翌日時間のある時に一日を始める前に書くみたいな風にしてますかね。
じゃあ基本的には毎日忘れずに日記は一応書いてはいる、前日の分を。
まあまあ忘れることもありますけど、はい。
じゃあそこら辺抜けていても気にしないみたいな感じではあるんだ。
それは人によるんだろうけど、まあ、僕は抜けちゃったら遡ってその時の気持ち記憶みたいなものにちょっと遡って、
うんうん、
だからそれこそ元日とかさ結構書けないわけ、うん、忙しいから。
そうだそうだな。
だから元日今空いてますけど、なんとか3月中には書きたいと思いますけど、まあそういう部分もありますよ、う
ん、なるほどね。僕も今年その2026年1月が始まったタイミングで、今年はなんかいろいろとアウトプットというか書くことを意識しようみたいなものがあり、一番そこでハードルが低かったというか やり始めやすいのが日記だと思って、まあちょっと気合を入れてですね、日記の手帳みたいな無印良品でそういうのが出ていて、それをオンライン通販で買ってみたら、
おう、オンライン通販で買ってみたら
思いのほかでかくて、
え、
でかいんですよ。
あ、はいはい、
サイズ、でかいんだ。 僕の中で A3A4 とか B4B5 とかちゃんとそのサイズ感分かってなくって、
え、
なんとなくその持ち歩きやすい、ポンさんはね家で書くって言ってましたけど、
はい、
僕はなんかいろんなところで書く可能性があるなぁと思って、
はい、
なんか文庫サイズか新書サイズぐらいのものがいいなぁと思っていたら、おー、
そんなに大きくない感じですけど、
結構でかかったんですよね。 B5 だったかな、結構でかいサイズのやつを買ってしまって。
あ、じゃあ文庫サイズじゃなかったんだ。
そうなんですよ。
あ、まあでもあれじゃない、字をでっかくすればいいんじゃないの。
そうなんですけど、なんかもうその時点でもう持ち歩く気がなくなっちゃって、
デリケートですな。はあ、
僕それのねカバーまで買ったんですよね。黒いカバーもなんか無印が一緒に売っていて、
ほうほう、
それも一緒に買ったんですけど、
はいはい、まあ形からは大事よね。
まあそのカバーに包まれた状態で今目の前にあって、こう空白のね、はい、何も書いてない、はい、まあ日記があるわけなんですけど、
はい、はい。
で、文庫ならいいんじゃないかな、みたいなところで、これ知ってますかね？新潮文庫が毎年、
はい。
マイブックっていうのを出してるんです。知ってます？
ああ、はいはい。見ますよ、書店とかでね。
この日付だけが書いてあって、1日の分が1ページ、空白、全く、日付以外のものが書いてない状態で365日分こう用意されてる本で、結構安いんですよね。800円ぐらいかな。あ、違う、500円だよ、はい、意外と安いんですよね。うん。これだけしっかりしたそのいわゆる新潮文庫の紙でね作ってくれてるにしては、今時は安く感じる値段だなと思う。まあね、いろんなものが高くなりすぎてるってのもありますけど、あったんですけど、
はい、
まあ、これも書かなかったっすよね。あ、マイブック。
だけど、そのマイブックで、はい、本当に綺麗に使ってらっしゃるってことですね。
そうですね。だからこのまま転売も可能。なんかね、なかなかオンラインとかでは買いにくいみたいなので、転売しようと思ったら多分800円ぐらいで売れるんじゃないかなと思うと。
早く転売しないとさ、はい、2026年は、うん、どんどん過ぎてきますからね。
逆にでもね、2026年のマイブックっていうのが、後々ね、もしかしたら効果になるかもしれないので、これ貯めとくとね、
ちょっと高くなってくるかもしれない。オレンジさん的には、その、日記を書くこと、だとりあえず一日書くしかないじゃん。その、いろいろ考えたとしても。
はい。
うん、それを書き出すっていうこと自体が、やっぱちょっと抵抗がある感じなんですか？
あったんだなぁと思うんですけどね。なんかやっぱ手書きで書くとか、なんかその感覚も含めて残しておきたいなぁと思っていたところではあったし、なんかね、うん、いわゆる世の中において残る日記みたいなものって手書きじゃないですか、基本的には。まあ今の時代もしかしたらまた変わってくるのかもしれないですけどね、スマホで書きかけていた日記みたいなのが後々掘り起こされてね、晒されるみたいなことがあるのかもしれないので、うん、それはまあ時代に応じたその媒体の変化になるかなとも思いつつ、
また書いたらいいんじゃないの？
うん。で、書いてて、 もう、
あ、書いたのね。
僕は、
何日かはね、は
い。スマホで毎日書いていて、あ、もう50日ぐらい経つんですよ。ずーっと毎日書き続けていて。
手書きじゃない方では書いてると。はい。
そうなんです。発信し続けて、もう、50日ぐらい続いているんですけど、その手法が結構特殊っちゃ特殊で、ちょっとまあ、はい、知っているライターさんが、始めた、メモってやり方をやっていて、
はいはい、メモ、はい。どういうことでしょう。
その人がまあ、名付けたので、なんかまあ、いわゆる一般的なメモと同じような、見え方になってしまいそうなんだけれども、基本的には、はい、その時に起きた物事とかを、その時点、はい、その、うん、物事が起きた時点で、まあ、過剰、その人は番号を振ってました。1番、2番、3番、4番みたいに番号を振っていって、
はい。
こう、過剰書きみたいに書いていくっていうスタイル。
はい。
僕は、本当に最初に点を打つ、いわゆる箇条書きのスタイルでやってるんですけど、それをずっと書き記すみたいなことをやってらっしゃって、
うん。
で、まあ、その時その時の状態というか、その時に感じたことも含めてとか、
はい。
まあ、いわゆる五感で、感じたものみたいなものを、どんどんどんどん、こう、書き記していって、
はい。
で、特にこう、振り返ることも、一日を振り返るというよりは、本当にその時に、その時その時の状態みたいなものを記録していくスタイルみたいなもの。うん、まあ、そこら辺ルール化も特にされてないので、まあ、こんな感じだろうな、みたいなものを。
じゃあ、基本的には、感じた時、その瞬間に可能な限りすぐメモを取るみたいな、そういう意味ですか？
そうそうそうそう。どっちかと、まあ、後から思い出すも全然あるっていうか、そこら辺は本当ルールがはっきりしてないので、あれなんですけど、
うん、
そう。基本的には、まあ、その場その場の感じなので、
うん、
で、前後の文章は繋がってもいなくてもいいというか、いわゆる日記っていう風になると、その、文章として、まあ、人によるでしょうけどね、それぞれの日記のスタイル的ってあるでしょうけど、うん、基本的に、一般的には日記は文章として、
はい。
バーッと書き連ねてって、ある程度こう、意味がつながっていく、一つ一つの分かれた文章も、まあ、前後のつながりがあるみたいな形が多いと思うんですけど、そういうものもなく、うん、なんか前後がいきなりこう話が、違う話になって、みたいな。で、それを多分書いてる場所も違うし、こう、起きている時間軸も、間が2時間空いたり、3時間空いたり、5時間空いたりみたいな感じで、全然バラバラみたいな状態っていうものを、一つのまあ文章、
はい。
まあまとめ方、僕は1日まとめてっていうところでやってますけど、日記みたいにやってますけど、
はい、
人によっては複数日とかもやったりするし、結構ロングスパンでやったりもするし、みたいな。
まあまあ、
そのスタイルはそれぞれあったりして、
はい、
まあ、それはそれで結構僕はやりやすいので続けられているっていう感じはあるし、
はいはい
し僕はそれを、まあ一応、公開もしてたりするんです。
公開してんだ。
世に出してたりもするので。
ああ、そこがやっぱちょっと大きい違いだよね。
うん、そうそうそう。それを、だからそこの、まあ、極めてプライベートなことを書く日記っていう媒体と、またそこで、基本的には公開することを前提としたメモっていうのはだいぶ違うだろうし、
うん、
僕はそれプラスアルファで、X ってツイッター、元ツイッターで、こう、いろいろ、投稿とかもしているので、
うん、
そことの違い、ツイッターで出しているものっていうのは、基本的に誰かに、届いてほしいというか、主に考えているのは、作り手の人にこの感想が届くといいなというか、こういう考え方を持っている人がいるんだっていうことを知ってもらえるといいなみたいなところもあって、いわゆる映画とか演劇とか展示会とか音楽ライブとかそういうものについての投稿。もちろんそれは作り手だけじゃなくって、それのファンの方々とかにも共有されるといいなみたいな。誰かにこれが読まれるといいなっていう思いがあるものを基本的には X、Twitter というところでは出していて。
まあよくある。
なんかメモにおいてはそうではない。
うん、
どちらかっていうと、自分がこう、書いておきたいけど、別に誰かに届かなくてもいいな、みたいなことを書いているのが、まあ、 メモなのかなっていうところは思っている。それをまあ羅列しているだけ。
はい。
だからもうワンステップあるとすると、そこにさらにプライベートなこと、僕はメモの中に、仕事のこととか、家族のこととかはなるべく書かないようにしている。というか、誰かしら具体的なこう、体験を共有した、他人がいる場合には、そういう物事はなるべくは書かないようにする。それは、一応公開してるという都合上、それを見た人がなんかいろんな捉えられ方をしてしまうなっていうリスクをはらんでると思うので、そういうことはなるべく書かないようにしてる。だからそういうことをもしかしたら日記という形でさらに紙とかで書いていったら、自分のためにはいいのかもしれないなと思いつつ、
うん、
なんかそこの億劫さ、なんかまあ、ポンさんね、次の日に20分まとめて書くみたいなこと言ってましたけど、なんかそこの、さらにプラスアルファやるっていうことの、億劫さを結構感じてしまうみたいなところがあって、
うん、
今は、なんかそのメモっていうスタイルで、ただただ書いていくってことに意味があるかなと思ってるんですけど、
はい、
なんかまあ、それでこうさっきポンさんが言ったみたいなすっきりした感じがあるかっていうとそうでもなく、
うん、
なんかたらたらこう残している。で多分読み返すってことがあるのかな。1年経ってみたら1年前どうだったかなみたいな、花粉症のシーズンはいつから始まったかなみたいなところを感じるためにもしかしたら書くことに意味はあるのかもし、読み直すことはあるのかもしれないんですけど、
はい、
なんかそういうためでもないんだろうなぁ、みたいなところが、いろいろとぐるぐると考えてる感じですね。ただただ今は、考えようと思えばいくらでも考えられるんだけど、なんとなくこう、書き続けてる感っていうのはあって、時々まあ、公開はされてるので読んだ人の反応とかも、コメントとかあるわけじゃないですけど、反応とかもあったりするので、と思ったりは、するっていう感じを続けてるんですよね。
まあ、ちょっとうがちすぎかもしれませんけど、うん、やっぱその SNS 時代とあえてくくるならば、やっぱ公開前提、うん、そしてそれを非公開にするっていう風な、その考え方というかフォーマットというか、その意識がやっぱすごい、おじさんというか、古い人間にとっては、うん、あ、なんかそういう意識って、多分オレンジさんよりもっと若い人は、そう、いう意識強い人もいるかなとちょっと思いましたね。
うん、前提に近いでしょうね、多分ね、う
ん。公開するなっていうのが、まあ、ある意味びっくりするっていうか、俺は日記の中でも自由でいたいっていうか、うん、誰にも縛られたくないし、なんなら俺にも縛られたくないから、読めない字でも全然書くわけ。結構その僕は漢字の勉強になるなと思って、日記を書きながら、あ、わからんっつって感じ調べたりしますけど、
うん、
なんか本当に俺のため、うんうん、俺のためでもないっていうか、なんかその日記のためだけにしかやってないっていうか、だから誰かのこと気にするとか、うんうんうん、もちろんあんまり自分でも悪いこと書こうと思っても書かないなとか、自分で悪いこと書いてるなっていう自意識とかも日記にセットで書いちゃったりとかするぐらいだから、それは人のためじゃなくて自分の中のルールで悪口書いてるなとかさ、まあこれは悪口なんですけどとかで書いたりとかしちゃうような人間ではあるんですけど、これを公開するっていうのって、やっぱまあ、全然いいんだよ。自由。全然メモの形もいいと思うんですけど、なんか俺はなんか、それが前提じゃないっていうか、じゃあこれを公開するならとか、なんかそういう風なスタンスになっちゃうから、これはやっぱり世代間というとつまらないけど、まあ特にそのライターさんとかはそういう風な意識あるのかもしれないね。公開前提っていう風な生き方の人たちにとっては、そういう風なものが日記だったりするだろうし、あえてそれをまた分けて、私のための日記みたいなものを作るとか。まあよく昔の作家さんとかの日記はね、プライベートなことをたくさん書いてて、まあ後で公開されて、あ、そうだったんだ、太宰治みたいなこととかはありますけど、なんかその辺の意識が違うんだなっていうのを今ちょっと感じましたね。
ポンさんは、だからその書いてるものが、後々、なんか、さらされたりしても、それはそれでっていう感じなんですか？
まあさ、死んだ後とかは別にいいかもしれないけど、まあでもあんまりそういうこと考えてない、うん。いや、ここだけは考えなくていいっていう場所だよね。
なるほどね。
うん。本当に私が日記を書くためだけに書いてる。だから本当にこの目的、手段と目的がなんか、ぐちゃぐちゃになってるところはあるんですけど、なんかそういうことを、うんうん、 ね、だから何のためにって言われたらすごいへこむかもしれないけど、本当のところは。でもそれでいいのかなと、ちょっと思ってる。僕はこの日記を書いてる時間がすごく他のと比べられない。他の時間じゃない体験をいつも書いてて思うので、なんか X とかに投稿するとかと全然意識が違うんだと僕は思ってはいるので、これがすごい貴重だなと私は思ってますけどね。
だからそうですね。X で投稿することとメモで書くことと、プラスアルファもう一つなんか日記っていうレイヤーがあってもいいかもしれないなと思いつつ、うん、なんかでも今も最近日記ブームって言われてるんですよ。日記本が出てきたりとか、日記に関する雑誌が出てたりとか、はい、日記を書く人自体も増えてるみたいな話を聞いたりするので。
売り場も広いですよね。
なんかそういう、でもそこにおける日記ってどちらかというと公開されてるやっぱ日記みたいなものが全体になっていて、読み物としての日記、作家さんが書く日記とか、著名人の方が書く日記みたいなものが、そこのブームの中心にはなっているところではあったりするので。
そうか、でもなんかロフトとか行くとさ、めちゃくちゃ日記帳売ってるから、俺、公開してない日記書いてる人も、なんかごめん、ちょっとさっきと言ってること違うけど、いっぱいいる気がするね。
まあまあまあ、いるとは思いますよ。もちろん。
うん。なんか目立つからね、SNS ってそういう意味で、そこでの場所だから、公開されてる場所だから、そっちの方が目立っちゃうけど、公開されてない日記っていうのは、ものすごく多分あるんじゃないかな。なんか、改めて思えば。
でも多分若い世代に公開されてない日記を書く意味っていうの分かんないですけどね。僕はその20代の気持ちとか全然分かんないですけど、
うん、
公開されない日記の意味ってなんだろうっていうのは結構強くあると思いますよ。
うん、まあ、分かるけど売られてるものもある以上は書いてる人もいるだろうし、うん、オレンジさんの中で公開することがものを書くことだっていうふうな概念も僕は分かる。うん。だからその、うん、なんか、俺以外の人にも聞いてみてもいいのかもしれないね。なんかそういう話はね。
ね。そうなんですよ。だからそれぞれが日記を書くこと。僕はだからもう今習慣になってきてるので、これを継続している。なんか、ね、書かないと気持ち悪いっていう状態にまでなってきたので、書き続けてるし、うん、その書いてあること自体は何かしら自分にも意味があるし、もしかしたら読んでくれた誰かにも意味があるかもしれないと思っているところでやってますけど、なんかそうじゃないね。なんか本当自分の中で閉じたままっていうか、自分の中の整理のためとか、自分の中のこう、まとまりとか、自分の中の、まあ、ある種の気持ちよさのために続けていくみたいなこともあったりすると思うので、ちょっとそれぞれの人々の日記感、日記の感じ方、日記の見方みたいなものっていうのは、ちょっと興味深いなと思っているところではあるので、うん。また引き続き日記がこれで続いていったら、1年後とかですかね、続いていったら、ちょっとまた考えてみたいなと思っております。タネラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで毎週2回ほど配信中です。お好きなサービスでお聞きください。登録もぜひお願いします。また番組へのご意見ご感想は公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。お待ちしております。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
まだやれてないフォーマットとして交換日記やってみたいですね。どうですかオレンジさん。お電気散歩にのポンでした。
タネラジ、また。